じゃあ一応明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。変な感覚。
そうですね、まだ俺たちは年明けてないですからね。
そうですね、なんかテレビの人の感覚は始まってます、
ね、うん、そうですね。新年いかがお過ごしでしょうかと。
こういう気持ちで言うんだ。
そうですね、多分
YouTuber とかも多分そういうの取りだめしてる人はそうやってるんでしょう
ね。ああ、おめでとうございます、
おめでとうございます
って言って、また12月20何日や7かまだ
27ですね。
まだあと5日ぐらいあるのか。
明日仕事ラストですね。
あ、そうなんですね、はい、29、29休みなんですね。
29から1月9日まで。
長っ。
今回なんか5日が本当は仕事あるんですけど、うん、でも仕事が入ってなくて、だからなんか9日まで
長期休暇じゃないですか。
そうですね、どんだけ強くなれるかと思って、その間に
精神の時の部屋に入らないと10日間。あれ買ってましたもんね。
ああ、グローブです、バンテージグローブ、うんうん、もう強くなろうと思って。
新年の目標は強くなるでいいですか。
新年の目標。なんか、まあ、心と共にみたいな。
心と共に、
まあ絶対追い詰められるんで、格闘技とかって。
確かに来年のテーマか。
来年のテーマですね。来年のテーマか。
まあ、来年、あ、今年のテーマなんですけど。
あ、そうだ。そうだ、今年のテーマだ。
今年のテーマか。
今年のテーマっていう体で話さなきゃいけない。
そうなんですよ。まあ、何も俺もまだ決めてないんですけどね。
今年のテーマ、そうですね。まあ、正直に生きるっていうのが、まあ。
うんうん。花島さんの、
そう、オーラソーマで、うん、カラーで出たんですけど、自分の経験とかそういうのをやって、その正直に、まあ、やりたいことをやる年で、それが20ヶ月ぐらい続くらしいね。
うん、びっくりしました。長くね。
デトックス期が長いらしいんですよね。
ああ、じゃあ来年はやりたいことをやる年なのか。
でも言われてやっぱりその自分結構飲み込んでしまうところがあるんで、だからその飲み込んでしまうところを飲み込まずにもうやるっていう。
だから来年はアウトプットの年ですね。うん、もうインプットはいらないってことですね。
インプットはいらないってことですね。
いらないです、もういっぱいしました。
そうですね、なんか行動だなっていうのを、
うん、あ、みんなそうなんですけど、インプット型の人が多いんで。自分はもう来年は結構、今年は結構ね考えてますね。おそらくですけど引きこもりの1年になりそうですね。
働きまくりの1年から
一転、萩野は全く何をしているかわからなくなったと。まあ今の
や
れる、
ね、いや現時点でも
今日もなんかとあるカフェに行ってたんですけど、そのオーナーさんが会議室貸してくれるかもしれないみたいな感じで紹介してもらって行ったんですけど、
はい、
何やってる人なんだって言われて、やっぱ困りますよね。うん、なんかまあまあまあエネルギーとかスピリチュアル系なの。スピリチュアルじゃないんですけどね。
銀行でお金借りようと思った時でも大変そうですね。
あ、まあ借りないですけどね。やばかった、説明は大変でしたね。
うん、
怪しいんで見てきますからね。
いや、というよりどういう人のセミナー受けてんのって聞かれるの一番困りますからね。
ああ、そうなんですね。
トモヒコ君の説明するの、
ってなりますよね。
エネルギー。
まあ俺も困りますからね。
何それ、詐欺られてんじゃないのって言われますからね。
詐欺ではないので大丈夫ですよって。
よかったです。
そうですね、来年は隠居かな。
今年です。
あ、今年は隠居かな。そうですね、なんていうかな、セミナーとかは減らしたくないですよ。最近気づいたのはセミナーは楽しいことが分かったんです。
なるほど。
個人コンサルが嫌いってことも気づいたんです。
あら。
うんうん。でグループコンサルはどうやら結構好きらしいです。
でも言ってましたもんね、個人コンサルなんかもう少なくしようかなみたいな。
うんうん、もう一番しんどいんで、
うん、
楽しくないことを、楽しくないわけじゃないんですけど、楽しくない人も多いってことですね。
まあまあまあまあ、
うん、だから来年は個人コンサルを減らす1年になりそうですね。
グルコンにするんですか。
グルコンでもなく単純に客を減らす。
ああ、仕事を減らす。
仕事を減らすってことですね。
その時期に何かするんですか、他に仕事以外で。
まあしないんじゃ。
なるほど。
悠々自適に。 本でも読んでます。
あれ自由人。
いや、それかあれですね、文章を書くっていう方向にシフトしようかなって思います。
書いとるかな。
いや、そう、個人コンサルって1回2時間ぐらいかかるじゃないですか、
はいはい、
あの時間を減らすことによって2時間分文章書く時間が生まれると考えたら、
何の人になろうとしてるんですか。
文章に当てれば人と話すことなくお役に立てると、
仕事ができると。
そうです。
小説家か誰なんかすか。
だからもう書く方にシフトしていくかもしれないですね、
喋るよりも。
うん、それからまあ喋るならセミナーで、
なるほど、
グループでっていう感じありますかね。やっぱ一対一よりグループの方が面白いんですよね。
セミナーは単発とかは、
単発もやってもいいんですけど、やっぱ単発よりもしてる面見れたら面白いですからね、
うん、
そっちの方がやっぱりなんか予想外な方向に行ったりして面白いんですよね。
あ、逆にですか。
うん、
いつものメンツの方が、
まあまあいつものメンツでもいつものメンツでなくてもなんですけど、まあ面白いですよね、やっぱ集団の方が、
うん、
笑えるというか、
うん、
一体じゃしんどい人はしんどいね。
まあしんどいですよね、エネルギー奪う系の方と話すのは。
しんどい、ね、人間に絶望したここ数年で、やっぱりちょっと人間から遠ざかろうと距離を取ろうと、
太宰さんの感じが。
ちょっと人間から距離取りますわ。
っていう今年にするわけですね。
っていう今年にするわけです。多分。
2018年。
多分。そうですね。金田さんのあのフェイスブックに書いてあったあれ面白かったですね。キックボクシングの。
ああ、そのあれですよね。なんか無料体験で行ったら雑だったと。
うんうん、あれ広いですね。
いやー、なんかそのキックボクシングジム行って。でまあ、無料体験っていうので行って、で、まあ、もちろん無料体験って入るか入らないかを決めるところじゃないですか、
うん、
もしかしたら冷やかしとかで、うん、とりあえずここ無料だから来たって人もいると思うんですけど、うんうん、はいはい、でもなんかそれで行って、でちょっとその人間性的にどうなのかなっていうところのシーンも結構あって、
うん、
で結構小学生の人たちが多かったですね、うん、子たちが、
はい、
で多くて、で結構ガチで戦ってるんですよ、
うんうん、
スパーリングとかで、うん、顔とかにプロテクターついてるんですけど、うんうん、でその結構ガチでやってて、で蹴りとかも本気でやっていいと、うん、もうスポーツじゃないからと、格闘技だからと、
うん、
やっていいって言ってて、でなんか太ってる子とかもいて、うん、太ってる子全然手出せないんですよ、
うん、
でそしたらもう、おーなお前痩せたいからやってんじゃねえのかって、バカにされたくねえんだろうって、お前手出せよっつってってすごい言うわけです、まあ、格闘技だからなのかなっていうのもあるんですけど、結構高圧的だなと思って、で格闘技ってジムって結構これが普通なのかなってちょっと思ったりとかして、結構やられてる側に結構言うんですよそれ、
あ、はいはいはい、
もっと手出せよって、ここで踏ん張れなかったら社会出ても何もできねえぞとか、
昭和かな、
サッカー部とかもやってる子もいるみたいで、サッカー部とかでもレギュラーなんてそんなんじゃなれねえぞそんな気合いじゃって、体育会系だなと
昭和ですねだいぶ
っていうのもあって、でそういうのを見てる中、とりあえず用紙、
うん、
初めて行って、いやとりあえずそっちで着替えてくださいみたいな、
うん、
それしか言われなくて、でなんかどこで着替えたらいいのかよく分かんなくて、でそのジムの人に聞いて、で入って着替えて、でなんか行ったら用紙書いて、でここ来た理由はとか、まあ、そういう用紙を書いて、うん、そしたらなんか縄跳びをやってくださいって言われて、
うん、
でそのジムのちっちゃい女の子に、うん、じゃあ教えといてみたいな、
うん、
女の子えみたいになってて、で女の子持ってきたもののなんかどうしようみたいになってて、
あ、小学生ですか。
そうそう、小学生の女の子が僕のことチラチラ見ながら飛んでるんですよ、こうなんですけどとみたいな
気まず
で、なんか近くにまあジムの人がいるんで、うん、いや大丈夫だ大丈夫、飛んでれば大丈夫だからってそうやって教えてあげてみたいなんでフォローされてて、で終わってとりあえずじゃあ飛ぼうってなって、でいつまで飛ぶのかも全然教えてもらってないんで、うん、いつ飛ぶのか分かんないですよ。それでなんか飛んで疲れたら休んで、飛んで疲れて休んでってやってたら4ラウンドやってねって言われて、でも縄跳びもちゃんと怪我しないための運動で体との結びつけるようなそういうの効果あるから、だからちゃんとやってねみたいな言われて、うん、いやちゃんとやってって言うんだったらちゃんとやる時間を教えてほしいっていう、うん、とかいろいろなんか節々雑なんですよ、
うん、
その会員に教えてる側 がいるから、教えてる人たちがやっぱいるから、うん、そういう人たちを優先するっていうのは分かるんですけど、うん、でも何時にできますかって言って7時から対応できますって言ってきてるから、
うん、
それでそれなのっていう、
うん、
で縄跳び終わってでミット打ち軽くやるってなったら、なんか3人一緒にやったんですよ、
うんうん、
1人やってで1人やって で自分回ってきてみたいな、うん、そしたらその3回回ってくるはずなんですけど、123で自分が来るとしたら123121212123とかで回ってくるんですよ。
なんで
軽めに回ってくるんですよ。
なんで
だ無料体験だからなのかなっていう、体験だからなのかなと思って、でも全然疲れないんですよね、
うん、
休みが長いから、うん、で叩いてもこれまっすぐ叩かなきゃダメだよとかでサッカーキックになっちゃってるからとか、
うんうん、
いや教えてくれてないからねと思って、
うんうん、
ミット打ちしたことあるとは言ったけど別に経験がそんなあるわけじゃないし、うん、っていうので、まあ、ちょろっとやって、まあ体験なんでこれぐらいですよね、じゃあお疲れ様でした汗拭って帰ってくださいみたいな、でホームページ見た時にタオルとか着替えとかも貸し出し無料で手ぶらで来れますみたいな書いてあったんです、うん、それも何もなくて着替えとか持ってきてくださいって言われたんです、無料だからかなみたいな、
なんでなんですかね、無料だからなのかなな
んか無料じゃなければ貸してくれるのかなみたいな、
分かんないですねそこはね。
でシャワーもあるんですけどそれを使っていいとも言われてないから、とりあえず汗拭いて帰って、うん、イライラして帰ったっていう、
なかなかひどいですね。
そうなんですよね。でまあ今日その職場にプロボクサー元プロボクサーの人がいるんで、うん、その話聞いたら、あ人間性的にもちょっと疑問がありますし、丁寧なとこは丁寧ですよって、
うん、
そんなとこばっかじゃないですよって言われて、やっぱここがダメなんだと、
うんうん、
だから典型的にその出し惜しむタイプ、
うん
うん、有料じゃなきゃやらないよっていう、
無料のもの出し惜しむジムですね。
そうなんですよ。
いやーけどまあ無料のもの出し惜しむ人は多いですからね
っていうことですよね。なんかこれが普通なのかなってちょっと思ったんですけど、うん、無料だからここまでみたいな、
うんうん、まあ多いですよね無料だからここまでっていう人、
うん、
これこれこれこれこれこれこれこれブログだからこうこうこうこうこうこうこうこうこうです、この先の話を聞きたいなら、うん、私のメルマガに登録してくださいみたいな、
うん、
うるせえって書け最後までどうして
そうなんすよね、
どうせ大したことじゃないんだからって、
ネット上では多いのは見てたんですよね、うん、だからこういうのは多いんだと思ってたんですけど、なんか実体験のところで普通に行ったりして、うんうん、でサービス受けるっていう時にそういうことがあるんだなっていうのがすごい、うん、なんか思って、多分でもそういう無料で価値提供した方が絶対いいのになっていう考え方がない時に行ってたら、
うんうん、
こんなもんだろうなと思ったんですよ多分、
うんうん、もったいないですね、お客さん取り逃してるんで、
うん、
自分がコンサルしてる歯医者、
はい、
ですごい歯医者があってすごい人気あるんですけど、うん、その人気ある理由が面白くて、まあ、仮歯とかってあるじゃないですか、その治療と通常の、うんうん、あれ取れて、まあ取れちゃったんですけどって行くと無料なんですよね、
うん、
それってやっぱお客さん喜ぶんですよね。
そうですよね、
うん、増えちゃったのはこっちの責任だからただであるっていうようなスタンスなんですよね、うん、
結構メガネ屋とかもそうじゃないですか、
うん、
そうですね、族とかでも持ってってなんかそのこれなんていうんですか、うん、このメガネの鼻押さえるやつ
なありますねそれね、なんていうか分かんない、
これがなんかちょっと変色してきちゃって、
うんうん、
なんかサビかなんかで、うん、でこれ変えてくださいって言ったら、あ分かりましたって言って普通に変えてくれて、お金払おうと思ったら、あこれタダですよって言われて、
うんうん、
だそういうのタダで変えてくれたりとかで、角度ちょっとこれきつくないですかって言って調整しましょうかとかも全部聞いてくれたりとかして、
このメガネ俺の今買ってるメガネ屋もすごい高いんですけど無駄に、
はい、
でもやっぱすごいサービスがいいですね、
うん、
代わりにやっぱ行けば全部調整してくれるし、無料で全部掃除してくれるし、
もっとくんがこの前セミナーで行ってた町の電気屋さんとか、
うんうん、
まあなんか直しに来てくれたりとかを普通にやってくれるっていう、ね、それと一緒だよなと思って、う
ん、なんかその出し惜しむ人って出し惜しむ程度しかやっぱないんですよね、
うん、
やっぱ自分の手札が少ないから、
うん、
必死に出し惜しむと思うんで、
うん、
出し惜しんでるイコールもうしょぼいって自白してるようなものなんで、
まあそうっすよね、
出し惜しまない方がいいよ、見ようとは思うんですけどね。
でも思うんすけど、キックボクシングのジムとかって出し惜しむ理由が分かんないんですよ だって教えることって別に、まあテクニックとかあるでしょうけど、うん、やることって一緒じゃないですか、うん、入ってからって。
謎ですよね。
それを出し惜しんでしまったら、あ、普段からこれぐらいしか練習させてもらえないんだと思うじゃないですか、うん、そうなってくると絶対入りたくないし、ストイックな人とか真面目な人ほど、ね、軽くやりたい人しか入ってこないじゃないですか、
うん、あるかな、そういう体動かす系で出し惜しむなんてあるかな。
なんか
そんなバカなとこあるかな。
その知り合いがその渋谷のキックボクシングジム体験行ったって言ってて、うん、でそのジムでやってたのをブログに書いてたんですよ。そしたら結構手厚かったらしくて、うん、ちゃんとパンチとかキーとか全部教えてくれて、うん、でその、まあ、シャワーとかもあって、で何時間でもいてもいいよみたいな雰囲気だったらしいんですよ、うん、多分いつまでもいていいみたいな、終わるまで、うん、そういうのがあったんでやっぱ良かったって書いてて、うん、なんかそういうことをすごいすればいいのになと、うん、そしたらやっぱ人って嬉しいし、やっぱここに来たらそれが続くんだって思うじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
延長線上にそれがあるんだって思うから、うん、そういうのでお客さんお金払おうと思うはずなのに、そこで出し惜しむんだって、そこで出し惜しむというか、うん、ただだから面倒くさかったっていうのがあると思うんですよ、うん、体動かす系はそっちの方が多い気がします、
うんうん、確かに。
なんか自分の、まあ、自分のテクニックとかそういうのをなんでお前に教えなきゃいけないんだただでっていうのもあると思うんですけど、
じゃあただで募集しなきゃいいのに。
そうなんですよ、
最初から
だったらお金ちょっと安めでもいいから取ってちゃんと教えればいいのにって。
うん、バカですよね。
そうなんですよね。
だったら無料でやんなよ。
自分が渋谷でなんかスタジオでなんか趣味で教えてくれてる人は初回500円だったんですね。500円だけどちゃんと蹴りとか全部教えてくれたし、ミット打ちもやって、ここがここだよって詳しく教えてくれて、1対1でマンツーで順番でやってくれてだったから、もう天と地の差だなと。
うん、アホだな。
なんか次につなげようとしてないのかなみたいな。
なんかけど本人はきっとね、悪いことしてるって自覚はないんですよね。
うん、多分募集してないんだったら無料体験募集も書かないし、うん、そうですね、なんか無料でそういうの貸し出しますみたいな大々的にアピールしないだろうし、
謎だな、もったいないな。
一応まあ人は入ってるんですけど、まあ無料ってそういうもんだろうなって思ってる人が多分入るんだろうし、
うん、無料ね、ただほど高いものはないっていう言葉があるんですけどね、
うん、でもそこでなんか思ったのが、人間が好きじゃないとこの人に学びたくないなっていうのもあって、
うんうん、
この人とマンツーでやるのかみたいな、
うんうんうん、
テクニックはね、あるのかもしれないけど、これでパンチしたりとかした時に、まあ殴り返されたりするわけですよね、うんうん、ディフェンスの練習とかで、うんうん、この人に叩かれるのかとか、
うん、
そんないろんなことが考えられるじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
そうなってくると結論的に嫌だなになるじゃないですか、
うん、こいつと嫌だなって
ってなると、やっぱり人間性の問題っていうのもでかいんだろうなと。こっから先は
ホールジムとかもパーソナルトレーニングになってくると、はい、やっぱり誰選ぶかってなると、うん、ぶっちゃけあんまり誰も技量が変わるわけではないので。
そうですよね。
一番やっぱり人間性が合う人を選びますよね、
うんうん。知識がやっぱ一番あるっつったって、素人からしたらそんなさ分かんないですし。
分かんないっす。そんなに知識が重要なことでもないし、体動かすゲーって。
そうっすね、
うん、
いやー本当にもったいないなーって、うん、でもこういう人って多いんでしょうね、やっぱり。
多いと思います。
それ気づいて修正できる人も少ないのかもしれないですね。
うん、自覚ないですからね。
気づかされても修正できない人もいると思うんですよ、
うん、逆切れっていうパターンも大いに。
なんでただで教えなきゃいけないんだよみたいな、
あげますね。
なんだろう、だからやっぱ奪うマインドなのか与えるマインドなのかっていうのは、そこですっごい分かれると思うんですよね。
与えるマインドの人がやっぱりいかに少ないかっていうのは面白いですね、
うん、なんか与えるマインドの人と多く絡みすぎると、
うんうん、
そういう人にたまに会うとすごくびっくりするんですよね。
いや、そっちが普通ですよ。普通なんですよ、そっちが。
マジかってなりますよね。
そっちの方が多いですからね。
人間関係でもそうですけど、
うん、まあ、そっちは当たり前なんだってたまに思い知らされる時はありますよね。
なんかエネルギーのことやっぱ学んでいくと、なんか あ、これ承認欲求のためにやってんだなとか結構手に取るように分かるようになってくるじゃないですか、うん、
分かります分かります。
ああ、そういうことね、なるほどねみたいな、勝手に分析する癖がつくというか、
うん、うん、最近 SNS 見るのが辛いんですよね。
なあ、
そのエネルギー奪われるとかではなくて、
うん、
やっぱりその自分と一回関わったことがある人のブログとか、セミナー来たことある人のブログとかチラッと入ってくるわけじゃないですか、タイムライン、うん、もう嘘ばっかりなんですよいや、そのね、数字を持ってるとかではなくて、
はい、
絶対本心じゃないことを
思ってないよね
って、思ってもないようなことをペラペラペラペラと述べてるんですよ、
うん、
それを読むと、
うん、
おかしいんじゃないのかな
書いてることは素晴らしいんだけど、
書いてること
もことがみたいな、
書いてることもゴミですよ書いてることも当然ゴミなんですけど、嘘ついてる上にゴミって、
うん、
嘘ついてるからゴミなんだと思うんですけど、
なんかなんていうんですかね、でもそれの人間性を知らない状態で、まあ、読んでて、うん、その人間性を知った後に読むと愕然とするっていうの
を、ありますよね
、
うん、
最近コミュニティちょっとあったのでいろいろって、
うん、そうですね、
こんな人だったのかって、
そうなんですよね
ってなってから読む文章のこの薄っぺらさすげえなみたいな、お前できてねえじゃんみたいな、
そのやっぱり言ってることを体現できてる人って少ないってことですよね、
うん、
でそういう人の文章から醸し出される雰囲気ってやっぱり嘘やんって分かるんで、
うん、
できてねえじゃん、なんか今が楽しくてとても幸せで満足してますみたいなのが書いてあるんですよ、
うん、
あ、絶対嘘でしょ、もう嘘だもんって
でなんかコメントとかで、あ、そうなんですねみたいな、すごいですねみたいなの書いてるの見るとなんか悲しくなるんですよね。
なります。本当に楽しい人とか満足してる人って言わねえからって、
うん、
そんなこと言わねえからって。
そうですね、確かにない
や、なんかそういうの見ると SNS も嫌になってきますね。
まあ、人間に絶望するっていう気持ちがなんとなく分かってきました
そうなんですね、やっぱり、うん、やっぱ人間ってなかなか変わらないし、
うん、
それこそ与える側の人間なんてよほど少ないですし、
うん、なんか与えてる、与えてる量とかそういうことじゃなくて、
量ではないですね、
マインドというか、
与えてるつもりっていう人もいるんですね、これまた厄介で、
うん、
与えてやってるみたいな、
まあそこにも承認欲求が、
うん、あるんでしょうね、
渦巻いてたりするんで、そう、なんか人の紹介をしてあげるにしても、紹介してその人すごいって言ってると思いきや、なんかこの人とつながってる自分すげえアピールがなんか節々に感じるとか、
う
ん、
ありますね、よくね、
もうそういうの気持ち悪くて
やっぱり損得感情で人間関係構築してる人が多いんだなっていうのが、
そうですね、
一番かなと思いますね。損得感情でやっぱつるむと自分はしんどいので、
うん、なんかその女の人とかでも、男、この男を横に置いといたら私輝くなみたいなっていうタイプっているんだなと、まあ今回なんかいろんなことがあったので、うん、思って、ね、だからその男がディスられ始めたりとかするともうダメなわけですよ。
ああ、もう価値が下がったわけ
ですね。あ、私の装飾品じゃないなと、もう私を、
このブランドは廃業だわって
このアクセサリーはもうちょっと流行りものじゃないなと思う、うん、ダセーって言われちゃうって、うん、だから変えなきゃみたいな、
あるでしょうね
っていうので、なんか男を変えるっていう女の人がいるっていうことを知って、マジかと思いました、
うん、
なんかそういう感じのがいるとは知ってたけど、うん、実際に本当にいるんだと思う、
こんな身近にいるんだっていう、
なるほどねみたいな、
バカだなそいつも、
分かってないでしょうしね自分では、
うん、
そういう状況になってるっていうのが多分分析自分でもできないだろうし、
どんだけ客観視できないんだ、
できないですね
俺がコミュニティの女の子 2,3 人に手を出したって最悪ですよね、これはね、
うん、
まあ、ある意味面白いですけど、
ある意味、まあ、
もうあまりにも面白いですけど、
もう開き直ってくれれば、
そうですね、
あのウーマンラッシャーの村元ぐらいに、
ただやっぱ気まずいですね、
まあ、気まずいですよね やっぱコミュニティで手を出すってなると、コミュニティで手を出された側とか、うん、そこに関係してる人たちとかが、うん、やっぱりなんか来づらいとか、うん、そういうのが出てくるじゃないですか。まあなんかサークルとかでもそうですけど、うん、そういうところのやっぱり奥が読めないんだなっていう、
うん、
すごく目の前のことしか見えないんだなっていうのを感じますよね、うん、
今しか見えてないって、まあ、今しか見えてないって人すごい多いですけどね。
なんか短期的視点の人すごく多いんだなと思って。
いやもうみんな短期的視点ですよ。もうい
やなんか長期的な目標を持ってとかそういうことではなくて、うん、こうやってやってった結果、じゃあこれはこうなってこうなっていくから長期的にはこうなるよねっていう、うん、その組み立てができない人が多いんだなと思って。意外にそのお金を多くもらって、で返してくださいって言われて返さないでクレームにつながるとかあるじゃないですか、
うん、あれですね、
例の
エアビーマスターですね
そういうのもやっぱり短期的ですよね、
うん、なんかエアビーマスターまたライティングの講座を募集しだしたらしいんですけど。
ああしてましたね、
この間メルマガ読んだら。
ちょっとメルマガ解除しちゃったんで、もう耐えられなくなっちゃって。
びっくりすること教えてあげますよ。めちゃめちゃ今宣伝してるんですよ。
はい、
何人集まったと思います？
でも何人集まったとかは書いてたような、そこら辺まではちょっと見たような。
7人です。少なって。
そこまで長くやってる人で7人。
うん、やっぱりどんどん自利品になってんのかなって思いますけどね。
前回より減ってるでしょうからね。
いやすごい減ってるんじゃないですか。
ですよね、
まあ、同じ企画やったら減るのは当然だと思うんですけど、にしても少ないなって。
誰なんだ的になってると思うんですけど今。
そうですね、まあ、
あんまり詳しく言うとバレちゃう。バレち
ゃう。頭に焼きそばパンのっけてる人です
ひで
よね、だから長期的視点で考えられないっていうのはちょっともったいないですね、やっぱり。
長期目標とかそういうのは自分もないですけど、なんかそういうことじゃないんだよなと思って。
そうですね、その影響の波及を考えられない人が多いんですよね。
そうですね、これがこうなってこうなっていくだろうっていう、だからこそなんか別にそのグループとかで例えば恋愛して、うん、それでなんか気まずくなるとかはもちろんあると思うんですよ、うん、不倫してとか、うん、でも不倫しても別にいいんですよ、
うん、
いいんですけど責任持ってねっていうところなんですよ、
うん、普通に不倫とかしてもいいんですけどね、それが気まずくならないように対処をしてよ、
うん、なんか慰謝料とかそういうことは何も考えずに好きだからどうこうとかじゃなくて、
40じゃないですか、そこのことが好きだから
まあそれとかもあるんで、なんかそのそれ相応のリスクがあるっていうことを知った上でやるんだったら、僕はそれはそれで生き方としていいと思うんです。ただそういうことをとりあえず置いといて、っていうか置いといてとかもう分かってないのかやるのはどうなんでしょうねっていう。
新年なのにフレッシュな話題じゃないな。
うん、
結局新年なんで今年1年みんなに意識してほしいこととしては、人生はトレードオフなんだっていうこと当然考えてほしいんですよね、
うん、
何かを得れば何かを捨てることになるんで、うん、人生結局そのバランスで人生決まっていくんで。
そうっすよね。
その金太さんの友人だったら不倫を通ることによって一時的なね愛情とか、
うん、
なんか恋愛の楽しさみたいなものは当然ゲットした、うん、けど同時に信頼を失ったとか、
うん、
いろんなものがなくなっているので、人生はトレードオフなんだと思って、
うん、
何を取って何かを取ったら何かが減るんだと思って、何が減ってるんだろうって考えるのは結構大事ですよね、うん、
ダメな人は大体そのトレードオフで信頼を失いますけどね
まあ目に見えないことですから、
うん、
やっぱり目に見えるものばっかり得ようとすると目に見えないものが失われる可能性は高いですね、
うん、でやっぱり隠すって良くないんだなと思います。
うんうん、言っちゃえばいいんですよ。
うん、隠す期間が長ければ長いほど爆発がでかいんですよね、
うん、宇宙と一緒ビッグバンと一緒。
ビッグバンと一緒
隠してるともうすごいから、
うん、
もう70億年広がってるから
本当それはいろいろなところでつながるなって言って、うん、なんか みんなそういうの見てて怒ってるんですけど、うん、自分は勉強になるなと思ってすげえ見てて、
まあ、怒ってる人もまたちょっと面白いですよね、
うん、
怒るっていうのはちょっとまた分かんないなって、
まあいろいろと手かけてたっていうのもあるでしょうから、うん、怒る気持ちも分かるんですけど長引かせちゃうとその感情を、
うん、
そうするとやっぱり自分が損するし、うん、エネルギー使うし、うん、漏れるというか、
そうですね、
そうですね、まあネタにするっていうぐらいで止めといた方がいいのかなっていう、
うん、そうだな、考えられないか、それのトレードオフの感覚を、まあ、うん、ね、トレーニングしてる人とかだったら絶対分かるわけじゃないですか、
うん、
これを食べたらパフォーマンスは下がる、
そうですね、
でも食べたいみたいな、
食べたい
みたいなので常にねやってるわけですから、
でそれで食べるにしてもまあ下がること分かってのリスクを承知で食ってるから、うん、あんまり食わないですよね、
うん、し、まあ、もしくはねそれを取り返すために動きますよね、
うん、そうですね、やっぱりそういうやっぱトレーニングやってるから最近はそういうこと考えますよね、
うん、
これや酒飲んじゃったからやっぱ次の日頑張んなきゃなとか、
うんうん、そうなんですよね、
それもトレードオフじゃないですか、
全部トレードオフですね、俺はこのラーメンを食べたら悪玉菌がいっぱいになるなと、これトレードオフだなと、
でも美味しいっていう感情は
けどでも食べたいって、
食べようっつって
食べようってそこまで考えて選択する人って少ないのかなって、
うん、
俺はよくエスカレーターでやってますよね、トレードオフ、
エスカレーター、
エスカレーターに乗るべきか、ここで階段を上がるっていう選択をすべきかっていうトレードオフよくやってます、
こっちで体力を使うべきかって、こっちで楽をするべきか
みたいな、いやでも階段だったらこれでカロリーを消費することができると思う
まあそういう積み重ねですからね、
うん、でもこれトレードオフに基準がない人ってやっぱ迷うんですよね、
うん、そうですね、
皆さんだったら強くなるためにはどっちがいいかっていう基準があるじゃないですか、例えば
今はそうですね、
うん、ない人って基準がないんで、
うん、
一個一個変わっちゃうんですよね、場面場面で、
うん、
トレードオフの基準が、
そう、
そうするともうはちゃめちゃな人生になってくるんで、
判断基準は結構前は自分も全然なかったですからね、
うん、
もう本当にどっちかになんかその時々でやっぱ転がるのが変わるっていう、
うん、だからそれが普通の人ですよね、
そうですね、
誰だっけな、全く思い出せないからやめます
いやまあでも超美人な人とかでスタイルもいい人が寄ってきたらちょっと考えられなくな
っちゃう、ちょっとねトレードオフ的にだいぶ悩みますよね、
トレードオフ的にこっちじゃねえのかな、こんな人生に一回あるのかなみたいな
あの人あいいな、でもバレたら夏希に殺されるっていうトレードオフすごい、
そうですね、僕はまあそういうのが別にバレて困る人がいないんで、
そうですね、羨ましいです、
ただ引っかかった後に結構ズタボロになる可能性があるので
確かに、
そうですね、遊びでできるんだったらいいけどみたいな、のめり込むんじゃねえかみたいな、
まあ芸能人の不倫とかもね、あれもトレードオフ考えられない結果ですからね、
うん、あんなリスク超高いですからね、
うん、
芸能人なんてまあ準公人とか言われますけど、
麻薬とかも高いですからね、トレードオフのリスク
は、そうですよね、まああのあれはトレードオフする感覚を奪うものですけどね
中毒になっちゃいますかね、一回やったら
頭バカになっちゃうんで、
そうだよな、損得感情で人間関係構築しないっていうのをみんなもうちょっと考えた方がいいかな、
そうですね、
有岡さんとかね
名前が出た
つるんでて得するなんて思ったことないですもんね、
そうっ
すじゃあ損する方が多いかもしれない、もし
かして何言ってんすかみたいなそうだよな、損得、そうです、損得感情で動いてる人、まあ、損得感情というかメリットデメリットはもちろんどこにでもあるんでしょうけど、うん、なんかそうですね、権威とか肩書きとか
ビジネスライクなんですよね、や
っぱりそうっすね、この人と一緒にいると楽しいからとか、うん、心地いいからとか、なんかあいつと仲良くやってんのお前バカじゃねって言われたってこいつと絡みたいみたいな、
うん、
いやあいつね面白いんだよねみたいな、
うん、
なんかどうしようもねえけどさみたいな、 そういうのができる人間の方が自分はカラみたいですね、う
ん、ビジネスライクな絡みされるんですけどたまに、うん、すごい気持ち悪いんでしないよ絶対返さないよ何もと思うんですけど
そんなんで寄ってきたって
そんなごま吸ってきてもう何も返さないよって、うん、
すごいですねすごいですね
ってやめろお前たらお前
まああとやっぱ画が強い人っていうのがきついですね。
あ、画ですか。
なんかもう何かを話した時にどうしても画が強い人ってその自分のこれはこうだよ押し付けてくるんですよね。
まあたまにいますねそんな人もね、
う
ん、
だからこっちがいやでもこういうのがこういう場合だってあるじゃんっていやいやそういうのないんだよとそうなんだとっていうのを言ってくるような人がやっぱいるんですよね。
辛らしない。
そうなってくると、じゃあそれでいいやってなっちゃうんですよ。OK、終わりって。ってなるとやっぱ関係も深くならないし。
めんどくせえやつですからね。
なんかどんどん地雷が増えていくんで、話せるワードも減ってくるし。
ああ、これに触れるとやばいなみたいな。
仲良くなれないですね、深く。本音が言えないというか。
みんな2018年はぜひともいい人間になってほしいですけどね。人間性を高めてほしい、うん、ビジネスやってて人間性高い人って実はそんなにいないので成功者でも。
まあそうなんすかね。
いないですよ。ビジネス成功してる人は奪って成功してる人はとても多いので、
まあ、ビジネスの敷居も下がりましたからね。
そうですね、
時代的に、
まあ、奪えもしない、与えもしない、与えられることもしないっていう、ね、うん、もう何にもないやつものが大体もう8割5分ですけど、うん、奪うのにも能力が必要なので。
確かに奪うので能力ない人は奪おうとして奪えなくてそれでまた不足して奪おうとするっていう、
ね、より誰もからも奪えないっていう
どんどん消えていくという周りが、
まあ、奪えてる人は能力はあるんでね、
うん、そうですね。大量に奪えてる人もいるってことですよね、
うん、この間スターウォーズ見てきて、
はい、
面白かったですね。けど、ちょっとがっかりした面も多かったです。
あら、
予想してたんですよ。こうこうこうこうこうこういう展開になるんじゃないかなって、はい、全くドンピシャすぎて
読めてしま
った、ね、そのまま進むんかいと思って。
なるほど。
もうワンクッション欲しかったんですけどね。
ここで予想外の展開が。
そうですね。ただ見て思ったのはエピソード9では終わらないなと。12ぐらいまでこれやるなと。
まだ続くよと。
これ地獄だなと。
ドラゴンボールまだまだ続くんじゃって、ま、だじゃあもうちょっと続くんだと。
あれはもう終わらせてくださいもう最近やばくなってる。
もうちょっと続くんじゃからもうだいぶ進んでますから。
けどなんかこの間のセミナーで年末のセミナー理由を忘れたことがあって、
はい、
2018年以降の日本どうなるのかっていう、もう一個多分世代交代ですね。
世代交代。その世代っていうのはどういう意味ですか。
今まで活躍していた人たちがもういらない、引っ込めという時代ですね。
お役御免、
お役御免、引っ込まざるを得ない時代だし、出しゃばってるやつは痛い目見る時代。
引っ込みたくて引っ込んでるわけではなくて引っ込まざるを得なくなるってことですね。
そうですね。スターウォーズはまさに世代交代の作品でした。
ああそうなん
ですか。今回は
スターウォーズ一作も見たことないんでね。
見た方がいいですよ。
スターウォーズでなんかそのなんだストーリーの法則とかそういうことは聞いてるんで、なんとなくの内容は知ってるんですよね、うん、こうなってこうなってダークサイドとかに行くんだみたいなとか、
はいはいはい、
でも肝心の中身を見たことがないっていう
今回の作品はずっと主人公ともう一人が光と闇でどっちに行くかっていうのを延々と悩んで葛藤してる。
なるほど。
作品です。で片方は光に行って片方は闇に行った。
ネタバレ的には大丈夫ですかそれ。
大丈夫だと思いますまあスターウォーズは毎回それなので
光と闇の作品です。
そうですね。やっぱ闇に落ちた側の原因って、
うん、
なんていうんですかね、過去への復讐、
うん、
あいつに裏切られたとか、
うん、
親にこう言われたとか、
執着ですよね。
そうですね。それが原因でやっぱり闇に落ちていくっていう感じですね、うん、でもう片方も確か親とかひどいんですけど、うん、そっちはそこに引っ張られないってことですね、
うんうん、だからなんか 裏切られたなって思う時とか人間関係あると思うんですよ、
うん、
あると思うんですけど、それであいつに裏切られたからもう絶対見返してやろうとか復讐してやろうとかいう原動力で動く人っていうのもやっぱいっぱいいるわけじゃないですか。
いますね、彼女に振られたからとか
振り向いてもらえなかったから成功するんだとか。
結構それすごい発想なんですよ。なんで成功したら振り向いてもらえると思ってんだって。
そこがなんか同じ軸であるんだみたいな。
そういうところとは別だろうと思うんですけどね。
延長線上にそれがあるんだっていう。まあでも金があればモテると思ってる人も多いでしょうから。
金があればモテると思うんですよね、ある程度。
うん。
でもそれは本当にモテているのかっていう。
でも金あってもすげえ金あんのに婚活イベント来る人いるじゃないですか。
はいはい。
でなんか会ってみたら人間性が崩壊してるとか、
うんうん、あります
ね、なんか俺抱いてやるけどみたいな、
うんうん、
えありがたく思うよみたいな感じの、年収超高いんだけどなんか絶対絡みたくないような、だそういうのが嫌がられるのが本当に顕著になってくるだろうなって思うんですよね、うんうん、その1回ぐらいやったらお金のためにちょっと遊んであげてもいいかなっていうことすら起きない時代になってくるだろうな。
いやもうね起きないんじゃないですか今の10代とかには。
そうっすよね、もうそっか、もう10代とかではそうなのか。
もう金持ってるイコール価値がある人ではないですよね、
うん、
多分評価が、
まあ、金が全くないのも問題だと思うんですけど、
うん、お金持ちだから何って。
そういう時代ですかやっぱ、うん、
やっぱお金持ちの地盤を知る人ってもう痛くなってきてるんで、
うん、確かになんかこんだけ稼げましたとかもやっぱ減ってきてますしね、
うん、
そんなことを言ってもマイナスになるだけだって気づき始めたのか、うん、気づいたのか本当に稼げなくなってきたのか。
まあそっちな気がしますよね。うん、
でも本来稼げてなくて言ってる人も多いわけじゃないですか。
よくいるんですよ、 Facebook 年商8桁とかって書いてる人いるんですよ、
うん、
絶対ないだろうって。
8桁って1000万以上か、
うん、絶対お前はないって言うんですね、
うん、
でも書いてるんですよね。年商8桁でお客さんが止まらない人のいいねが16なのか、
うん、
ってすごいてなてなてなてなって浮かぶんですよね、
うん、最近すごく思うのはそんなに金稼いでまで欲しいものあるのっていう。
そうですね、
っていうのすごく感じるんですよね。自分なんてそのジムとか行ける金さえあれば結構今楽しいって、
う
ん、
そうですね。あとお菓子を爆買いできれば
もう、お菓子爆買いでも2000円ぐらいなんで、うん、可愛いもんですよ。
可愛いもんですよ、ハッピーですよ。
爆買いしても別に毎日爆買いするわけじゃないですか、うん、次の日から改めますから。
トレードオフをし反省して、
そうです
ね。買って食ってしまった、
買って食ったって、でもそんなに食えないっていう。純粋にめちゃくちゃ思うんですよね、欲しいものがそんなにあるんだって。
欲しいものあんのかな、みんなあるから稼ごうとしてんのか、なんなんだ、俺もないから分かんないな。
まあうちの親とかはそれがないんで、別に特に美味しいもん食いたいわけでもなく、何か贅沢したいわけでもなく、なんかそうですね、家族のためっていう、まあ分かりやすい、多分違うであろう。
なるほど、歌い文句を、
歌い文句を言って、でそれでなんか稼ごうとしてますけど、絶対欲しいもんないよねみたいな、そんなにって。
俺は欲しいものはもう家、
家
以上。
それはあの京都とかにってこと
ですか。そうです、そうです。あとはいらない、車とかも別にいらないし、うちにボロくてもいいし、
そうですね、
乗れりゃいいし。
車は一応持ってはいますけど、維持費が高いですからね。
そうですよね、なんかそんなに時計とかもいらないしな。100万とか200万とかする時計買う人って頭いってんすか、あれ税金対策なんすか。何なんだろう、
税金対策なのかもしれない。
何なんだと思いますけどね、冷静に。
そうですね、興味ないからしたら正気の沙汰ではない、
ないですよね。100万、
これ500万だよとか、
なんて、あ、今つけてねえし、
つけてもいない
し。つけてねえし、まあ、すごい高価なの買いましたから、
2万1000円。なんか社会人成り立ての人が買うくらい
と。そうなんです、だからいらないんだよなと思うんで、全然その100万200万の時計とか、
なんか自分で本当にこのフォルムがかっこよくてとかだったら金額関係なくて欲しいとかだったら分かる、うん、そのスーツとかも時計とか合うとかはあるでしょうし、うん、そういう格好とかファッションが好きであればその金額で選んでるんじゃなければそれはそれでいいんだなと思うんですけど、
コレクターとかも謎ですけどね、時計のコレクターとか、
うん、眺めてんのがいいんですかね、
うん、ね、やっぱ税金対策なのかない
やコレクターは税金じゃないんじゃないですか、
そうですよね、
ヒカキンとかもなんかロレックスの収集家ですけど、なんなんすかね、
邪魔じゃない、家にあってもどうせつけないんでしょ、
見てて一日ニヤニヤできんのかもしれないです、
まあそれだったらいいですけどね、いや良いの良いの
超いいわってい
やまあお金は取り途中からお金でなんだっけな、よく言いますよね、収入の幸福度と、
うん、
800万ぐらいまでは幸福度も上がるんだっけな、収入が上がると、
うん、
それ以上になってくるともう変わんない、
ああなんか聞きますね、
うん、
でも確かに800万とかあったら別に困んないじゃないですか、
そうですね、だから800万になっても2000万になっても多分変わんないですよね、
それ以上いくと贅沢するかしないかになってくると思うんですよ、
うん、そうなんですよ、だからそんなに大金っていらないよねって思うんですね、
なんか海外だって別に好きだとしても海外だって今安く行ける時代いくらでもあるし、うん、うん、なんかそんなにあんまりお金っていうのがやっぱ昔ほど違うんだなっていうのは思いますよね、
うん、お金ね、
何が誕生日プレゼント欲しいって言われた時にすげえ困りますもん、
あーはい、
なさすぎて、
わかります、本って言いますかね、
サンドバッグ
クリスマスプレゼント何がいいって言ったら俺去年本買ってもらいました
すげえ高い本なのかしら、
いや1万円分好きなだけ買うっていう、
なるほど、それはそれでなんかまあ嬉しいけど、
うん、そうですね、けどそんぐらいやっぱ欲しいもんってないよな、
小学生の子供がお菓子1000円分買ってあげるって言われてるのも、
そうです、やったー、
うちの弟たちはすごい喜んでましたよ、それ
知り合いのコンサルの人を娘ちゃん連れてきてたんですけど、
はい、
好きな人形持ってていろいろ釣ってみたんですけど釣られなかったです、うまい棒食べてたんで、うまい棒1000本と交換しないってや
るうまい棒1000本いらんねえ
じゃあ1250本じゃどうみたいな、やる
種類じゃなくて量を増やしてくれ
じゃあチョコ、チョコ、チョコ100袋いや意外とすられないんだな、
まあ大事なんでしょうね、
うん、大事なんだな
うん、なんか欲しいものっていうのが明確だった小学生の頃と変わってしまったのかとかいろいろ考えるんですけど、
うん、物欲も一回持つと限りないですからね結構、うん、
いやまあそうっすよね、グレードアップしようと思えば自分の持ってるものもどんどんグレードアップできるだろうし、
本当、うん、ね、車、ロールスロイスを買う人、ベンツとか買う人、
うん、
狂気じゃない、
いやそれぐらい好きだったらいいっすけどね、
なんかね、金持ちになったから買わなきゃみたいな、
うん、なんか憧れる存在でなきゃいけないみたいな、
なんか俺は最近見てて思うのがなんていうんですかね、武井壮ってダサいなと思うんですよね、
マジっすか、
はい
結構好きですけど、
言ってることが嫌いなんですね、
うん、
いややってることも嫌いなんですけど、
いや嫌いじゃないですか
嫌いじゃないんですけど参考になることもあるんですけど、うん、なんていうのかな、これがステージの低い人が稼いでしまった場合の典型的な成金か、
うん、
って思いますね、すごい高い家に一人で住んで、
うん、
バカみたいに車を買ってとか、うん、
まあでもそういう点は確かにありますね、
別に買ってても言わなきゃいいと思うんですけど、うん、まあ言っちゃうし、
まあインスタとかでも言えばずっと載ってるんで、うん、トレーニングしてるのが広いのもわかるし、
寂しいのかなって思いますね、
うん、
単純に、
なんだその鍛えるとかの自分の成長欲とかに関しては、うん、自分トレーニングやり始めて、うんたんですごくいいんすけど、でやっぱ面白いし努力してきたのもわかるし、
なんていうんですかね、やっぱ自己実現 をしようしようしようしようと思って頑張ってきた人なのかなって見てて思うんですよね、
うん、まあ人のお役に立たないとお金は入ってこないっていうのはあるんで、
うん、
テレビとか出て やっぱり役には立ってるんでしょうけど、う
ん、むしろ最近俺は加納姉妹とかのが好きですよ。
加納姉妹が分かんないですね。もう最近何してんのか。
ポエマーですよ。
ポエマーだ。
ポエマーですよ。名言ばっかり言ってるんですよ。
なんか変にコスプレとかしたり、
あ、そうですね、
とかして なんか面白い人になったなと思って、
ね、なんかジャンルを移動してますね。ちょっと
デヴィ夫人とかもジャンル移動した
んですか。あ、そうですね、上手ですよね、
うん、
かザ・セレブから面白セレブに
一滴湯出るんだみたい
な。そうですよね。なんかお高く止まってるだけじゃやっていけなくなってくるんじゃないかなと思うんですよね、
う
ん、
まあうまいっすよね、転換が、
うん、うまい。
肌感覚で感覚で分かってるのか、
うん、やってるんでしょうね。
そうっすよね。
でもまあみんなにやってほしいのはその仕事中の自分とプライベートの自分が違う人間にはならない方がいいなってやっぱ思いますね、うん、そこのスイッチのオフはない方がいいなって。
うん、違くはないかな別に。
だからなんかあれ本当怖いなと思うんで、
うん、すごいなんか営業の人とか疲れそうですよね、
うんうん、
自分の別にまあいいと思ってないとまでは言わないですけど、なんでこの商品進めてんだろうなとか思いながら、うん、あっちではものすごいいい顔をして、うん、これ素晴らしいで最高なんですよと、一度使ってみたらいかがですかみたいな言って帰って、はーみたいな、ビールプシューみたいな、
あ、もういいかな。この空気清浄機最高なんだ。
そうです、なんかアムエに関しても別に商品がいいとかそういうの好きなのは別に、うん、
俺も勧めたいのはあります
よ。勝手に勧めるっていうのありますし、うん、自分も最近お世話になってる人とか主婦の方とかいるんでちょっと持ってってあげようかなと思って、別に金いらないんで。
この洗剤とかやっぱ素晴らしいですよ。
この洗剤持ってたら当分持つからっす、うん、
当分持ちますよあれは。
あのこの1本持ってたら相当持つからっす。
そうなんですよね。なんか、うん、それを損得勘定でやらないといいんですよアムエとかも、うん、結局自分がなんか権利収入を得るためという謎の目標のためにみんなスタートしちゃうんで、
うん、
単純にいいものだからいいものだけを紹介するってスタンスだったらそんなに苦痛にもならないと思うんですけどね。
もしくはなんかお世話になったし、うん、いろいろやってもらってるからお礼としてあげたいとか、うん、であげて、まあそういう人がうまくいってるんだと思うんですけど、
う
ん、
そうですよね。
本質的なところで、
まあ、結構ママさんがうまくいくって言いますもんね、
うん。なんかアムエとかをなんかガツガツ進めようと思ってる人って言えないんですよ、なかなか。アムエという単語が出せないんですよ。
へ
ー。だからそういう単語を出さないで頑張って信頼関係を深めていって、でセミナーに参加しないみたいなってなるわけですね。
行ってみたらアムエだったんだ。
でも全然そこら辺も別にやってないとかなって、でも製品は好きだしと思ってると別に、うん、あ、アムエのこれ使ってるけど別にいいよみたいな、
うん、いいですよね。
自分はやってたん でそういうのも全然普通に今でも人と話すことはありますし、
インダクとかいいですからね普通に、
うん、鍋とかもね、うん、実は欲しいと思ったことあるんだよねとか、あ、そのうち全部ありますけどねみたいな。
鍋優秀ですよ、
うん、
あれは
あれ壊れないですからね。
重いけど、
うん、重い、洗うの多分大変、女の人は大変、
はい、でっかい鍋やばい。
そうですね。
そうだよな。
今どれぐらいですか。
結構喋りました、
ね、意外に話してますね。
意外とずるずると話して
ます。僕は何も話せないと思っていつもラジオ始まってますから。
大丈夫です。
これ持つのかって思いながらいつもスタートして、気づいたら1時間ぐらい
使ってるって。そうだな、トレードオフな、みんなトレードオフ、何を大切にしたいのかっていうのを考えた方がいいですよね。
なんかそれがすごく大事なんだなと思って。でもアムエでも言ってたんですよね、最初から自分がどうなりたいのかが最初だよって。
うん、
それがなかったら手段持ってたって何にもならないよというのを言ってくれてたのを、なんか歪んで捉えてたっていうのと、
ま
あ、その時代もあると思うんですけど、
なんか今バカボンド読み返してて、
はい、
みんな読んでない人は分かんないと思いますけど、またハチがお母ちゃんを背負って最後死んじゃうシーンあるじゃないですか。
あ、ありますね。
泣けますね。またハチがなんで俺はこんなに弱いんだ弱いんだ、
嘘ばっかついてきて、
そうですねって言ってたら、 母ちゃんが最後に弱いと認められた人間は弱くない、ここからお前の道は開けていくんだって言ってるんですけど、
うん、
まあ、結構これって真実だなと思って。
嘘ついてたけど実はお母さん知ってたんでしたっけ。
全部知ってました。
そうするね。
で自分だけは息子を信じてあげよう、
うん、すごいねと、
うん、言ってあげようって言ってましたね、うん、めっちゃいい母ちゃんじゃんって。
すごいですよね。承認欲求を満たしてくれる最高の人ですよ、
うん、満たされてなかったんですけど、
ね、満たされて
た全然ね。けどまあそのやっぱ弱い人って弱いって認めないよなって、
うん、
思いますね。
なんか成長しない人ってほんとプライド高いですよね。いや最近ものすごく思って、
うん、
身近な人間関係で
いるんですね。
うん、誰とはもう言わないですけどなんかほんとプライド高いからこうした方がいいよって言って、あ分かったとは言うんだけど絶対変えないんです。
ああ、 KJ さんみたいな感じですね。
ああMJ ではなく
MJ では KJ
絶対変えない
ですよね。うん、そうですね。
そういう人やっぱ多いなって結構、
うんうん、
なんかなんだろうな、カッコつけたいのか、別に男だからカッコつけるっていうのは、まあ、少なからずあるのかもしれないですけど、うん、僕みたいに強くなりたいみたいな衝動が男にはなんかいつかいずれどっかのタイミングで来るみたいな、
うん、
いうのと同じでカッコつけたいみたいなのあるのかもしれないですけど、まあ、それもカッコつけた結果どうなるかっていう長期的視点では見れないんだろうなと。
カッコつけるって意外とあれですよね、
うん、
メリット少ないですよね。
むしろ計算でバカしてるやつの方が頭いい
ですね。頭いいです、本当に。
だからなんか、うん、そうですねバカなことしてるやつに参加できる人の方が、
うん、
いや俺ああいうのちょっとさなんかできないねみたいなやつよりも、言うのも面白そう言っちゃおうみたいな人の方が、うん、この人いいなと思いますよね、
うん、そうですね。参加しなくてもいいけど言わなきゃいいじゃんと思うんですけどね、うん、
なんかそういうのはなんかノリいいね面白いねで済ませばいいね、うん、俺はやらないねみたいな、いや別に良くない今盛り上がってるところに水差さなくてみたいな、うん、
たまにいますけどねそういう人ね、
うんうん、なんかそういうのありますね。自分のやっぱりそれも我が強いんでしょうけど、
そうですね、ちっぽけなプライドを何か守ってるんですよ、
うん、
プライド高い人は本当に成長しないというのも変わらない、
うん、
でも厄介ですよね。
プライド高いのと負けず嫌いって違いますからね。
だいぶ違いますね。負けず嫌いの人ってプライド低い可能性が高いです。
負けず嫌いの人ってプライドを捨ててでも
勝ちたい
ね。そうっすよね。ゾロとかそうじゃないですか、
ね、うん、
ミホークに頭下げて、
そうですね、あれなかなかびっくりしましたけどね。倒して世界一の剣豪になりたいって言ってる世界一の剣豪に弟子にしてくれって。
そうですね、
うん、これは何
だ、倒したいやつの弟子になるっていう、
うん、新しいなって。
いや、そうなってきたら新しいなんで、ミホークもちょ、いや、やってみようかなみたいな。
待てよ、またね、将来羽生善治を倒したいんです、羽生さん弟子にしてください
うん、まあ倒してみろよってなりますよね、うん、そうなってくる。
そうね、そうですよね。
そうですね、なんか自分も結構負けず嫌いだからすごいやっぱやるために聞かなきゃダメだし、
うんうん、
で聞くとなるとやっぱり頭下げる必要があるし、
うん、頭下げたくないって人多いのかな、
うん、必要なら頭ぐらい下げりゃいいじゃんって思うんですよね。
いや一瞬ですからね、
うん、だってそっちの方が自分がやりたい方向なんでしょっていう。
一つあるんですよ、今年からやろうと思っていること思い出しました。
ほら、
一つの方針、
隠居以外に、
隠居以外にあるんです。昔の悪い癖復活させようと一個思ってて。
あら、
それがインタビュー癖ですね。
インタビュー癖、
最近してなかったんですよ。
ああ、なんか昔すごいインタビューしてたみたいな。
そうですね、善悪関係なく見境なくインタビューしてたんです、うん、いじめてる子にはいじめ、なんでいじめてるの、何が楽しいの、いじめのと。いや、それはいじめやめろって言って聞いてるわけじゃない
よ。責めてんじゃねえぞと。
そう、いじめやめろとか言ってんじゃなくて、気になる、その心理構造が、
思考回路を教えてくれと。
そういうことですね。だからいじめられっ子にもちゃんと聞くんですよ、うん、なんでそんないじめられてんのって。
いや、そっちの方がきついな
そうなんですよね。それをちょっと復活させようかなと思って。
ってことはなんか、それはあれですか、変な風に稼いでる人とかに、なんでそうやって稼いでるんですか
そこにはもう興味ないんですけど、なんか街中で不思議なことっていっぱいあるんですよ。
あるんですか。
なんか例えばうちの近所の公園で、
はいはい、
おばちゃんが輪投げをやってたんですよ。
なんですか？
輪投げ。
輪投げ？
手作りの輪投げをやってたんですよ。
はいはい、
3人ぐらい、はい、結構腕前がすごいですよ。
シュンって。おばあちゃん3人でやってるってことですか？
はい。
いやすごいですね、なんか
輪投げでかいんですよ、すごい手作り。
いい、
これ持ってきたら重いだろうにみたいなやってたんですよ、
はい、
その時に話しかけなかった自分がいたんですね、はい、遠くから見てましたけど、すげえ腕前だな、
うん、
ああいうのに話しかけていこうと。
なんで輪投げやってんすか？
そう、なんで輪投げやってんすか？これどうやって作ったんですか？これてか、あなたたち何やってんすか？
実は昔輪投げのプロでねって
どうやったら上手くなるんですかって絡めに行こうかなっていうような感じですね。
好奇心爆発です。
そうですね、子供に戻ろうと思って、うん、だからそのお金なんでそんな稼いでるんですかっていう人はもうメカニズム知ってるんで、
うん、
そいつらいいです
承認欲求でしょっつって。
僕は興味ないですね。とかそのね、金斗さんの雰囲気の不倫しまくってる
あらら
人とかのは気になりますね。
もう気になりますね。
何をそんなにとっかひっかやってんだと。
いやでもこれも承認欲求ですよ。
そうですよ
ね、うん、僕はもう分析し終わったんで、それ大体
納得しました。
ありがとうございます、勉強になりました。
これね、好奇心、なんかそれ思ったきっかけは水野さんのブログだったんですよね、
うん、
水野さんもこの癖を持っているらしく、
うん、
深夜に何だっけな、新橋かな、あの人昔住んでたの、
うん、
で公園で足を引きずっているおじいちゃん、
はい、
深夜2時にいたらしいんですよ、
うん、
なんだと思ったけど話しかけなかったらしいんですよ、
はい、
結構毎回遭遇してたらしいんですよ、
うん、
でも話しかけないでいたらパターンと合わなくなったらしいんですよ、うん、で後悔してたらしい。
なぜ聞かなかったんだと
なんでここで聞かなかったんだって思って後悔してたら1年後あったらしいんですよ、
はい、
でその時は聞いたらしいんですよ。そしたらそのおじいちゃんは何だっけな、原因忘れましたけど、なんかの病気かなんかで足が不自由になって、
はい、
歩くのが遅い、
うんうん、
けどトレーニングしたい、
うん、
でそのためには昼間だと迷惑がかかるから、うん、こうやって夜深夜に一人で公園で歩いているんだと、まさかのエピソードが出てきたと。
なるほどと。なかなか偉いみたいな
すごいってなって、でまあその後ホームレスの人が何か集めてたらしくて、声かけたらブチギレられたっていうオチで終わったんですけど
あんまり聞くもんじゃねえなっつって
人を選ばないとなってけどまあやっぱ面白いよなって思いますよね、
うん、なんか YouTuber でもジョーブログって言いますけど、なんか右翼の街宣車に質問しに行くみたいな、やってましたね。なんでこんなことしてるんですかって
それ大丈夫なのかな、
この車乗せてくださいとか。
乗せてくれたんですか？
いや、その関係の人じゃなきゃこれは乗っちゃいけないって決まりがあるんだとか。
あ、そうですね、だからそういうことをやっていこうかなと思いますね。
でも結構そういうのって重要あるだろうし、面白いと思うんですよね、うん、
面白いですよね。だから絡みに行こうかな、変な人にって思いますね。
でもなんかそういう変な人のインタビューっていうのがテレビになってるんだと思うんですよね。
ああ、夜更かしとかね、
うん、
水曜日のダウンタウンとか。
そうですね、頭すごい人とか。
あ、水曜日のダウンタウンで今日録画してない、やばい今日スペシャルなのに。
もうテレビないから録画っていうシステム忘れましたわ
そうなんだな。あ、それは今年やりたいことですね。
なるほど、隠居してインタビューすると。
そうです、
変な人だインタビューしなきゃ
インタビューしなきゃ
なんでインタビューしてるんですか
面白いからですようん、なんか大人になると好奇心失うなと思ったんで。
そうですね、まあ確かにそれは、そこら辺好奇心があるから欲しいものあるんですか、子供って
欲しいもの、あ、子供の欲しいは何なんですかね。やっぱり触ってみたいとかなんですかね、やっぱり、
まあ、大人がそういう風に欲しいと思わせるようにコントロールしているともあるんでしょうけど、
大人になると欲しいものがなくなるっていうのはある程度わかるからでしょうね。
うん、
買ってもこんなもんだろうと
予想しちゃうというか、
うん、
そうですね、まあただでも調べれば見たりはできますからね、うん、もう
そうですね、
これからもっと例えば行きたいところとかを調べたら、うん、なんか 3D で見れるようになったりとかするでしょうし、うん、
はいはい、
ただ行った時の感情っていうのはそれ行かないって多分分かんないし、
うんうん、
っていうのはあるんでしょうけどね。
れない。今年はそんな一年にしたいですね。木田さん強くなるんですね。
これも好奇心ですけどね、
うんうん、
だから何になりたいのっていうのは最近すごく聞かれるワードなんですけど、
当たり一番困るやつですね。そうそ
う、何のためにやるのとか、何になる、何目指してんのとかあるんですけど、そういうのがなく何かにチャレンジするってことが、うんうん、大人になるとできなくなってくるんだなっていう。
すぐ意味とか意義とか求めちゃうんで。
そうですね。
インタビューして何になるんですかって言ったらそれ困っちゃうよ俺もその輪投げの仕組み聞いたって困っちゃうけどね
輪投げ聞いてなんか人生の横に立つんですかって。
うん、まあ手首のスナップぐらい
それは相当役に立ちますねそうなんですよね。だからそういう意味ではちょっと好奇心が復活した年だったかなっていうのは、2017は、
うん、そうですね。やっぱ好奇心ない人って学ぶっていう意識も下がってきますし、
うん、
不思議だなって思うこと世の中にいっぱいあるんで。
そうですね。なんかやっぱ格闘技とかそういうのに好奇心を持つと、格闘技やってる人のアドバイスとかよく聞くようになるんですよね、
うんうんうん、
どうしても、
うんうん、
そういう発信も増えるから、発信するとこれはこうした方がいいよとか、そうするとやっぱ交流ができてまた別のコミュニティが出来上がったりとか。
あと来年は駅伝チームを作りたいですね。
ああ言ってましたね。走るのはちょっとな。
1年間で何かの大会で入賞ぐらいしたいですね。
目標。
はい、ご飯ができたらしいので、
ご飯がね、いつもご飯ができるとラジオが終わるという。
はい、良いお年を送りください
良いお年をというか、良いお年をというか、まあいい1年
の
始まりなんで、これはもう。
そうですね、
1日なんで。
1日から配信するのかと思った人もいると思いますけどね。
ああ確かに
します。
多分聞かないでちょっと放置が多いと思います
いつの間にか8日になっていたもう1回来てしまった。
あれ前回の来たっけみたいな。
ということで、ありがとうございました。